おはようございます。一言お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名を崇めて賛美いたします。今御言葉が開かれました。私たちの心を開いてくださって、あなたの御言葉のうちにある涼しいことに目を留めさせてください。あなたご自身と聖書の御言葉を通して出会うことができるよう、あなたに触れ、あなたの力によってこの1週間も歩むことができるように、私たちを取り扱ってください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。今年は4月8日がイースターでした。教会ではイースターの礼拝が終わると、あとは先にまた進んじゃうようなところがあるんですが、この数年、ちょっとしつこくですね、イースターの後はできるだけこのイースターの後の、あるいはイースターからの出来事を聖書から読むようにしています。久しぶりにメモが出ました。最近メモを出してなかったんです。これはマインドマップというですね、やり方で、しばらくこういうメモが続くと思いますけど、多分この方が箇条書きのメモよりは分かりやすくて、皆さんしばらくすると慣れると思いますので、しばらくこの形式でメモを出そうかなと思っています。で、今日ヨハネの福音書の20章の後半を読みます。ヨハネの福音書の20章の後半はイエス様が復活したイースターの夜の出来事がここに書かれています。そこを通して今日イエス様の平安、これヘブル語、旧約聖書の書いたヘブル語でシャロームと言いますね。イエス様が与えてくださる平安というのはどんなものかということを考えていきたいと思っています。3つの大きな、ここから3つのことを取り上げています。1つは恐れに取りつかれた弟子たちということです。2つ目は平安が与えられた弟子たちということです。そして3つ目は平安を伝えるものとなった弟子たちということです。そしてまとめという、これ2ポイントでやるとまとめが1ポイントだと括弧がつかなくなるので、このやり方はだいたい3ポイントで、まとめようというのがだいたいのやり方なんですけども、でまず恐れに取りつかれた弟子たち、イースターの夜の出来事に私たちはこう時間を戻して、行ってみましょう。19節、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったがと書いてあります。つい何日か前、2日前、イエス様は十字架にかかって死なれました。金曜日の出来事でした。木曜日の夜は旧約聖書に約束され決められている杉越の祭りっていう、エジプトからイスラエルの民が助け出されたことを記念するお祭りの特別な夕食会でした。最後の晩餐とよく言われますよね。でそこで弟子たちとイエス様は一緒に食事をする中で、イエス様はこれから自分が祭司長や律法学者に売り渡されて、自分は十字架につけられて殺されるけど3日目によみがえるんだということを話した。それを聞いた時に弟子たちは一斉に声を上げました。イエス様のためなら死ねると言ったんです。君のためなら死ねると言ったんです。これ以上かっこいいことはないですね。師匠のためなら死ねます。でもイエス様はそれに対して、いや、お前たちは私を捨てて私を裏切るんだ。すると弟子の筆頭でいつも目立ちたがりのペテロはですね、イエス様そんなことありません、たとえここにいる他の弟子があなたを捨てても私は絶対にあなたを捨てませんと言ったんです。するとイエス様はペテロを見つめて、あなたは今日鶏が鳴く前に私を三度知らないというよ。そう言われてもペテロは当然納得できなかったでしょう。そんなことはない、俺がイエス様を捨てるわけや。杉越の祭りが終わって、そしてこのイエス様たちは屋外に出て行きました。ゲッセマネの園というところに行って祈るためにそこに行きました。そこでイエス様が祈り終わった時に、ローマの軍隊がイエス様を捕まえるためにやってきた。 多少小競り合いがあったんですが、弟子たちはイエス様を捨てて逃げちゃった。イエス様のためなら死ねる。たとえ他の弟子があなたを捨てても私は決してあなたを裏切りませんと言ったペテロに至っては、ヨハネの福音書の18章を読むと、お前はイエスの弟子だろうって言うと、私は知りません。お前はイエスの弟子だろう、確かに一緒にいた、私は知りません。3回目にお前はイエスの弟子だろうって言われたら、マルコの福音書だったでしょうか、呪いをかけて誓ったって書いてある。私は絶対に違う、神にかけて違う、もし私が嘘をついたら私は呪われてもいいと言って否定しちゃった。で、彼らは自分たちはやれると自信を持てた。でも、もう惨めなほど打ちのめされたんです。思いっきり失敗した。失敗すると我々の心に浮かぶ、出てくるものは何でしょうか。自信喪失です。自信がなくなった時に生まれるのは何でしょうか。19節。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、とか言う。恐れです。恐れですよ。私たちは自信を失うときに、恐れに取りつかれるんですよ。厄介ですね。恐れってのは厄介です。でもこれに彼らは取りつかれてしまった。そして、まあ、その具体的な現れとして、戸を閉めてあった。戸を閉じていた。と聖書は言うんですね。なぜでしょうか。それは一つは多分、まあ、残党狩りを恐れてでしょうね。このイエスの弟子を、ボスであるイエスキリストを始末したから、今度は弟子たちを始末しようと考えて、自分たちも命を狙われるんではないかと思ったんでしょう。まあ、でも実際聖書を読んでみると、このローマ軍もユダヤ その指導者も、この一番の玉であるイエス様を取ったら、あとどうでもいいと思ってたみたいですね。全然この残党狩りをやろうと思った節が書いてない。だけど、弟子たちはその恐怖を持ってた。で、さらに、それだけじゃなくて、彼らは心の戸を閉じてたっていうことですよ。失敗から抜け出すことができない。私たちはありますよね。大失敗をしてしまった。まあ、小さい失敗したときは笑って、反省して先に進めますけど、大きな失敗をしたときはなかなかそこから抜け出せない。その勇気がない。恐れがある。不安。そしてもう一つは、その日の朝に、この女の弟子たちが墓に行って、復活されたイエス様に出会ったということを弟子たちは聞かされたんですが、そのイエス様の復活を信じることができなかったってことです。不信ですね。不信です。不安と不信です。今朝 TBS のニュース番組を見ていましたら、原発事故の話をしていく中で、こんなことをこうコメンテーターの人が言ってましたね。この今まではこの不安の時代だったと。特に原発の問題は、この放射能がどう拡散するかということで不安の時代だったと。で、今原発を再稼働しようということになって、本当に大丈夫なのか、言ってることを信じることができるのか、専門家がこう言ってますと言ってるけど、専門家って誰なのか、大丈夫なのか、まあ、先週も断層が見つかってるわけですね。で、そういう中で今度は不信の時代に入ってきてるんだということを言ってました。まさしくこう同じですよ。不安と不信っていうキーワードね。もうまず説教と同じキーワードが今日本の中で渦巻いてる。まあ、弟子たちはそのような不安、自分たちの失敗と自分たちの命も狙われてるんじゃないかという不安と、そしてイエス様が復活したのにそれを信じることができない。まあ、なかなか今、例えば原発の問題とかいろんな問題をなかなか鵜呑みにして信じるのは難しいですよ。なぜかって言うと言ってる人たちが不確かなことを言うからです。でも確かな、イエス様が蘇ったっていうのは確かなことだったんですけど、それでも彼らは信じられなかったんですね。 で、それが私たちの心ってそうだと。ピタッと心の戸を閉じて立てこもっていた、引きこもっていた。単に物理的にこのドアを閉めていただけじゃなくて、そういう弟子たちは状況だったって言うんです。で、私たちもそういう状況にぶつかると、体は外に出かけていても、仕事に行ったり学校に行ったり、家庭で何かをしたり、買い物をしたり、テレビを見たり、いろんなことをしていても、自分の心のドアを二度と開くことができないんじゃないだろうかと、そういう不安や不信にとらわれることっていうのは、多分人生をやってたら一回や二回はあるんだろうと思います。弟子たちはまさしくそういう状況にここで置かれた。さあ、そんな弟子たちにイエス様が現れました。19節の後半、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるよ。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだとあります。で、さらに21節でイエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるようにと言われたんですね。イエスが来られ、彼らの真ん中に立って言われた。不安と不信が嵐のように吹き荒れて、どうにもこうにも先に進むことができない、どうしていいかわからない彼らの現実のど真ん中にイエス様が立たれた。聖書よくお話しますよね。私これ自分が非常にこれで励まされてるんでよく話すんですけど、何年か前からマタイの福音書の1章の23節でイエス様がこの生まれる時に、マタイは旧約聖書のイザヤ書の7章14節の予言を引っ張ってきました。そして身を諸女が身をもっている男の子、その名はインマヌエルと呼ばれる。そしてマタイはその後に括弧脇で訳すと、神が私たちと共におられるという意味であるというふうに書きました。イエス様っていうお方は別に生まれてからインマヌエルちゃんとか呼ばれたわけじゃないんだね。インマヌエル君とかね、そうじゃない。そういう意味ではイエス様がどういうお方かっていうことを表している特徴なわけですよ。インマヌエルっていうのはよく私礼拝で話しますけど、新改訳聖書は私たち、神が私たちと共におられるって訳してますけど、ヘブル語に忠実に訳したら、私たちのど真ん中にいる神って訳せばいいこと。私たちのど真ん中にいる神です。だからイエス様は恐れに取りつかれていた弟子たちのど真ん中に立たれたんです。そして平安があなた方にあるよって言った。この時には一番いい言葉だった。でしょうね、平安があなた方にある、シャローム。これアラビア語ではアッサラームって言いますよね。で、韓国ではアンニョハシムニカって言いますよね。平安ですかって言うんですよね。日本の挨拶どうですか。こんにちは、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おばんでげす、ね、時間の挨拶。ところが旧約聖書の挨拶は、あるいはアラブの挨拶は、ハングルの挨拶は、平安ですかって挨拶、あるいはあなたに平安がありますようにって挨拶です。なんでなんでしょう。それはまあ、それだけこのような、まあ、他の国もそうでしょうけど、そのような形の挨拶が残っている場所っていうのが、歴史的に非常に侵略が多かったり、非常に不安定な状況が多かった土地なんですよね。だから平安が、平安ですかとか、あなたに平安がありますようにっていう挨拶がこう生まれてきたんです。あなた方のうちに平安があるように。でもその平安っていうのは単なる今その場しのぎの、ね、今日なんとかこれをやっとけば、これを信じてれば、まあなんとかいい気持ちで先に行けるさという先送りの平安じゃなくて、どんな問題が起こってもなくならないイエス・キリストの平安だった。 ヨハネの福音書の14章の27節でイエス様はこう言いました。十字架にかかられる 前の晩にこう言いました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の、あなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を探してはなりません、恐れてはなりませんと言いました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方の、私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を探してはなりません、恐れてはなりません。イエス様が与えてくださる平安はどんな問題があってもその中で生きることができる平安です。何にも心配をしないという意味じゃ決してない。何も悩まない、先がどうだろうかって不安にならないということじゃない。不安になっても心がざわついてもそれでも平気だって平安。それはイエス様が私たちの人生のど真ん中にいらっしゃるから、だから大丈夫だって平安。イエス・キリストはそれを弟子たちに与えるって言ったんです。イザヤ書9章の6節というところで、これもイエス様がお誕生するための予言の一言ですけども、こう書いたんですね。イエス様のことを平和の君と呼ばれるって書いたんです。平和の君と呼ばれるって書いたんですね。でこの君っていう言葉は別に白身の反対じゃなくてですね、今日あんまり受けないですね。君っていうのはですね、英語ではねジェネレーターって書いてある。英語は非常にこの忠実に訳すジェネレーターと。で私も機械大好き人間ですから、ジェネレーターって何かというと、例えば発電機とかですね、発生機とかっていう意味の言葉なの。生み出す機械っていう。だからイエス・キリストという方は平和のジェネレーターだ。停電になろうが、石油がなくなろうが、原発が止まろうがです、どういう状況が起ころうが、イエス様は私たちに平和を、イエス様は平和を生み出して平安を私たちに与え続けることができるお方だ。だから私が与える平安は世が与える平安とは違うよって言ったらそういうことだ。でこのイエス様が弟子たちのど真ん中に立って、あなた方に平安があるようにって言われた。で今日もそうなの。今日もイエス・キリストは私たちの恐れや不安や自信を失ったような現実の中で、ある時には惨めさを嫌というふうに味わっているような現実の中に立たれて、あなた方に平安があるよ、私が与える平安は世が与える平安とは違うよ、なぜか私は平和のジェネレーターだ、私がいつでもあなたに平和を与えるよと。そしてイエス様はこの、ヨハネの福音書を読むとですね、ヨハネの福音書は途中をすっ飛ばしちゃいまして、20節でこう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだと、あたかもイエス様が登場した途端に弟子たちはわーって喜んで元気になったっていう書き方をしてるんですね。でこれはまあヨハネはある部分をすっ飛ばして書いてある。で同じ平行記事が、ルカの福音書の24章に出てくるんです。24章の、41節から43節のところに平行記事が出てきます。36節からですかね、平行記事が出てきます。でそこを見てみますとね、聖書箇所書いてありますから後でゆっくり見てくださればいいと思いますけど、そこを見てみますとね、このイエス様が真ん中に立たれた時にみんな霊を見たんだと思って驚きを恐れたって、お化けだと思った。これやっぱり東洋的ですね。イスラエルはやっぱり東洋です。で、イエス様はそうすると38節でなぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨は持っていません。ありません。私は持ってます。私触ってごらん。よく確かめてごらん。まあ、これは日本だと私の手やっていうのは多分出てこないですね。日本はこう幽霊には手がありますからね。これは多分省略されて私の足を触ってごらんということになるのかもしれない。まあ イエス様が十字架で打たれた手の傷と、そしてまあ足にもうね、打たれた足の傷を触ってごらん、そして私の脇腹を触ってごらんということでしょう。で、それでも弟子たちは今度は嬉しさのあまりまだ信じられなかった。で、なんでこんなことが起こったんだろうと思って不思議がってるので、イエス様っていうのはなかなか私はね大好きなんですよ。これとユーモアに飛んでます。ここに何か食べ物あるかと聞くわけですね。そうするとみんなご飯食べるために集まってたので、あの弟子が焼いた魚をこう一匹渡すわけです。そうするとそれをまあ私はそう思いたいんですけど、頭からむしゃむしゃと食べた、食べてみせた。弟子たちはみんな周りに集まって、イエス様食べてるよ、魚食べてる、食べたのが見えない、本当で、おい、おイエス様生きてるよとなったわけです。で、さらにヨハネの福音書の方に戻ると、20章のところで、まあ、そうやってその1日1回目にイエス様が現れた現場にいた弟子たちはイエス様の復活を信じたんですが、それでも今度このその場所にいなかったトマスという厄介な男がいたわけですね。そのデドモと呼ばれるトマス、デドモっていうのは双子っていう意味で、この双子の片割りのトマスという男で、この男はヨハネの福音書を読むと分かりますが、非常に疑り深い男、非常に疑り深い男です。他の弟子たちがこのトマスに、自分たちはイエス様を見た、復活のイエス様に出会ったと言っても、彼はこう言うんです。25節、私はその手の釘の跡に、その手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその 脇に差し入れなけて、差し入れてみなければ決して信じません。で、これもともとの言葉はもう絶対に信じないっていう、ものすごい強い言葉を使った。決してどこじゃない、まあ、絶対に信じないと訳した方が私はいいんじゃないかと思うんですね。絶対信じない、お前らの言うことは絶対信じない、俺はイエス様のこのね釘の跡を触って若返りに手を突っ込まないから絶対信じない。すると8日目に、じゃあまたイエス様現れるかもしれないから来いよって言われて、王城に行ってやろうじゃないかということで、トマスは8日目の夜に弟子たちといるわけです。そこにイエス様が立って27節でこういうわけです。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさいって言いますね。イエス様ちゃんと聞いてたね。こういうことありません、クリスチャンをやってて何か言った時に後で、あ、イエス様ちゃんと聞いてた、あの時俺が言ったことイエス様ちゃんと聞いてたんだと思うこと、まさしくここもそうです。多分トマスはたーっと頭抱えてしまった、あそこで俺が言ったことイエス様聞いてた。でもイエス様はここでトマスを責めてない。あなたの指をここに突っ込むだと、あなたの手を私の脇腹に突っ込むだと、お前ふざけんじゃない、ね、お前そんなこと言わない、ちゃんと信じろよなんて言わないんですよ。イエス様はあなたの指をここにつけて私の手を見てごらん、手を伸ばして私の脇に差し入れてごらん、でこの一言はいいですよね、信じないものにならないで信じるものになりなさい、いつまでも疑って心のドアを閉めてないでドアを開けて自分を信じるものになりなさいと、イエス様本当に素晴らしいと思うんですよ。それで彼は28節でこう言うんですね。トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神、シャッポを脱いで降参をしてイエス様を信じます、イエス様を神の子救い主と信じますと彼は信じるんです。復活の一連の出来事を見ていくと私が思うことがあります。それはイエス様っていう方はなんと辛抱強く弟子たちと付き合われる方なんだろうかと思います。まあ3年半のイエス様の生涯を見ててもそうなんですが、なんとイエス様っていう方は辛抱強く弟子たちと付き合ってくれるんだろうか。で、このお方は今日も私たちと辛抱強く付き合ってくれるってこと。私たちの辛抱が足りなくても、 イエス様はそんな私たちに辛抱強く付き合ってくれ、そして信じないものにならないで信じるものになりなさいっていつも私たちに声をかけて励ましてくださる方なんですよ。その方が私たちの人生のど真ん中に今日もいらっしゃる。そのお方が教会のど真ん中に今日もいらっしゃるって聖書。なんと素晴らしいことでしょう。三つ目、平安を伝えるものとなった弟子たちということです。21節から、イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。こう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残りますと言いました。弟子たちは部屋に閉じこもっている彼らに、私、父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますって言ったんです。弟子たちは使わされるためには物理的にドアを開けて外に出てこなきゃいけなかったんです。ユダヤ人を恐れてドアを閉めてるわけですから、ユダヤ人を恐れないでドアを開けて外に出てかなきゃいけなかったわけです。でそれは物理的なことだけじゃなくて、精神的にも失敗をして自信喪失になって不安に襲われて不信になっている自分の心のドアを開けて外に出る必要があった。でも彼らには多分そんな勇気はなかったでしょうね。そこでイエス様は彼らにこう言うんです。聖霊を受けなさい。彼らに息を吹きかけて言われた。餃子食ってなかったからいいんじゃないかと思いますけどね。ふっとこう息を吹っかけて、で聖霊を受けなさい。でつまりこれどういうことかというと、お前たちは今まで自分の力でやってきて失敗しただろ、だけどこれからはお前たちは自分の力でやるんじゃないよ。私の代わりに来られる助け主聖霊によって頼ってお前たちは進んでいくことができるんだよ。私がここでは言ってませんけど、私が天に帰っても大丈夫だ、私の代わりに私と同じ助け主がお前たちと一緒にいてくれるから、その助け主がお前たちを助けてくれるんだよって言われた。クリスチャンとして生きるっていうことはどういうことか。日本の社会ではクリスチャンとして生きるっていうのは、なんか一生懸命自分で努力して良い人にならなきゃいけないっていう感覚が非常に強いですよね。クリスチャンになっても強いです。だけどそうじゃないんです。クリスチャンとして生きるっていうのは、自分の弟子たちが持ってたような恐れや自信喪失や失敗や不安や不信があること、弱さを認めて、そしてそんな自分とイエス様の代わりに来てくださった、イエス様を信じた時にイエス様の代わりに来てくださった聖霊なる神が自分と一緒に歩んでくださってるんだっていうことを信じて、その聖霊に頼って生きるってことなんですよ。その時私たちは物理的にも精神的にも自分たちのドアを開けて外に出ていくことができる。そしてイエス様は弟子たちにこう言いました。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残りますと言いました。つまり弟子たちが外に出てって伝えるのは何か、それは許しのメッセージだよ、それは許しのメッセージだよ。神を離れて自分勝手に生きている人生に神が許しを与えてください。イエス・キリストの十字架の死によって全部それを引き受けて許しを与えてくださる、解決を与えてくださる、そしてもう最後の敵である死も滅ぼして死の解決も与えてくださるという許しのメッセージを伝える、つまり平和を伝える、平和の福音を伝える者にイエス様の弟子たちをここで作り上げてくださったんです。さて話をまとめて終わりたいと思いますが、イエス様は私たちの人生のど真ん中に今日も立っておられる。私たちが感じようと感じまい、信じようと信じまい、イエス様は私たちの人生のど真ん中に立っていて、そして 平和の君ですから、いつまでもなくなることができない平安をいつも私たちに与えてくださっている。私たちはこのお方にが私たちの自分で開くことがまだできないようないろんな人生の問題や悩みや苦しみのところにイエス様はそこに立っていてください。まあ、自分で開かなくてもいいですよ。そこに行ってくださる。信仰っていうのはイメージ持つってことはとっても大切ですね。イメージを持つってこと、勝手なイメージ持つのはダメですけど、聖書の御言葉に合ったイメージを持つってことはとっても大切です。イエス・キリストが彼らの中に立たれた。インマヌエルであるイエス様が今日も今週も私たちの人生のど真ん中に立っていてくださるというイメージをぜひ持ちましょう。そして私たちには平安喜びはまあ、ね、あったりなかったりするけれど、私たちに平安をいつでも与え続けてくださるとイメージ持ちましょう。その時に私たちはこの平安の使者として私たちは自分の家庭や学校や職場や周りに出ていくことができるんです。その中で私たちは、まあ、いっぺんに全部できなくてもこのイエス・キリストにある罪の許しを私たちは伝えていくことができるんです。イエス・キリストはそのようにして弟子たちに会われて、そしてイエス様に会った弟子たちはそのように変えられていった。復活されたイエス様は今日も私たちのど真ん中にいてくださる。このことを今週覚えて歩みましょう。お祈りをしております。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちは弟子たちと同じようにいろんな失敗をして自信をなくしたり不安にとらわれたり、また先に進むことができずに、にっちもさっちもいかないような中に、陥ったり、するそのようなものです。私たちの人生にはそういう思わぬ、落とし穴がいくつもあります。そこにはまり込むときに、いくらもがいてもそこから出ることができなかったり、そしてまた自分で自分の心を閉ざしてしまったりすることがあります。しかしイエス様はユダヤ人を恐れて戸を閉めていた弟子たちのど真ん中にご自分から立たれて、そして彼らの心を開かれました。そして彼らがこのイエス様の平安を味わって、そしてこのイエス様の平安を周りに伝えていくものとして出ていくものとしてくださいました。主よ、私たち今日本の国は去年の原発、津波、そして地震のさまざまな問題の中で本当に不安とまた不信の中にあります。神様、そのような中にあって本当に私たちの人生のど真ん中にイエス様がおられることを私たちがまずしっかりと信じ受け止めることができますよ。そしてイエス様にある平安を私たちがさまざまな問題の中でも味わって経験をしていくことができますよ。そして私たちが体験をしたイエス様の平安を私たちの周りの人たちに伝えていくことができますように、どうぞそのことを通してこの今厳しい中にある日本をあなたが変えてくださるように、本当に一人一人がイエス様を信じ希望を持ち、そして平安を持って生きることができるように、私たちは小さなものですが私たちを通して主が働いてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。